Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年6月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはサッカーの辛口解説でもおなじみのセルジオ越後さん、その後編です。引き続き日本のサッカーについてお伺いしていきます。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ、本日はゲストにサッカー解説者のセルジオ越後さんをお迎えしております。さあ、先ほど、来日されても30年以上という話が出ましたけども、ブラジルと日本、
はい、
まあ、かなり対照的な国かなという感じもしないでもないんですけども、それはサッカー文化ということでもかなり違うもんですかね。
あのサッカー文化ってないんですね。人間が運ぶものですから文化はね、うんうんうん、だからブラジルはあの世界中の民族が集まってできた国だから、ブラジルは世界選抜ですよ。日本は日本選抜、うんうん、最近は一人帰化してる選手がいるんですね、ブラジル人がね、はい、だからその大きな違い、東アジアとその南米あるいはアメリカもバスケットにしてもいろんなスポーツっていうのはもうアメリカ人って何かっていうね、今ヨーロッパもものすごく変化してきて、 EU の関係とか社会が変わることによって、例えば、フランスのチーム昔黒人一人もいなかったんですね。オランダもそうですし、あのイングランドもそう。ヨーロッパが変わってきたことによって、あのフランスが優勝した時にアフリカ出身が9人いったんですね。南米っていうのはいろんなあの集まりがありますから、当然団体種目というのはそのサッカーとかバスケットとかそういう種目が非常に有利ですね。ただアジアの場合は例えば個人種目はね結構戦えるんですね。ただその中にまた大きな要素があるのはそのサッカーやる環境の違いですね。日本はほとんど学校単位でやる、遊びじゃないですね。だから授業終わってから先生と生徒がサッカー授業をやるんですね。その遊べないんですね、そこに、はい、何時から何時っていうね。でブラジル の, あのサッカーっていうのはその学校でやらないんですよ。なぜかというと学校の余裕がないから、午前午後夜3交代で授業をやるから、あの部活動がないんですね。だからスポーツ全部その社会あ の, の中でやるから、好きな種目を同時にできるし、でブラジルは補欠という言葉がないんですね、スポーツに。
そうなん
ですか、はい、要するに補欠というのは組織の中で行事の中で発生するものですね、
はい、
遊びの補欠って発生しないんですね。
そうですね。
ドッジボールの補欠っていないんです ね,
ないですね。
公園の遊びの補欠がいないっていうね。だからそこにやっぱり補欠がいないということは、全員が争ってその中の揉まれたレベルが高くなっていくんですね。で日本の場合は盛んになるほど部活動の補欠が増えていくんですね。要するに試合に出れる子は33年経っても、僕は日本に来てから増えてないんですよ、試合に出れる人って。なぜかというと1個1チームということですね、
はい、
ただ30人のサッカー部がね120人に拡大してるみたいですね。だからスタンドに入って応援する子は増えてるんですね。試合やる子は増えてないなら、ピラミッドのベースが全然増えてないのね、日本にはね。これがもう一つはブラジルと日本の大きなそのレベル、あるいは力の差がそこにあるじゃないか、うん、しかしこれサッカーだけじゃないんですね、うん、日本は今団体種目サッカーバスケットラグビー、一箇所も勝てないんですよ、一種目も、
うん、
日本は世界的に争えるのは個人種目だけですね、
うん、
ということは個人種目は言葉そのもの補欠がいないんですね、
うん、
だからそうなんです、はい、だからこれは日本人が向いてないじゃなくて、うん、競争が激しくするほどレベルが上がるんですね、うん、教育には補欠がいないのね、日本には、
うん、
これはブラジルより人材は優秀ということは僕は言えると思うんですね、
うん、
ブラジルには残念ながら規格の中では全員に教育はできないんですよ、教育の補欠はいるんですね、
うん、
だから補欠っていう言葉が出た瞬間にその部門はもう伸びないと思えば、警告だと思えば一番いいんですけども、多いほどピラミッドのベースが広いんですよ、うん、そしたら当然頂点も高くなるということですね、うん、だから日本の大学入るのなぜ難しいかというのは、うん、みんな学校行くという保証されてるからですよ ね, これはね、
うん、
でブラジルで教育を受けられる人はエリートという名前つけられるんですね。エリートというのは日本には意味が分からないんですね、
うん、
エリートというのは名門大学じゃないんですよね。要するに ずっと勉強できるっていうね、うん、あの国が保障してくれるっていう、それがエリートですね、うん、外国では国によってね、もしかしたら3割しか教育に恵まれてないんですね、うん、ブラジルのサッカーと日本の教育はひっくり返したらすごく分かりやすいじゃないかなという感じです
ね。なるほど、じゃあ今後その日本のサッカーもっと強くなってほしいし、はい、高いところ行ってほしい、はい、そう思ったらやっぱりベースメントもっと広げなきゃいけない、
広げなくてはいけないですね。あのフットサルってあの組織化される前に始まってね、はい、急に盛んになって急に上手くなったっていうのは、うん、フットサルって補欠がいないんですね。
そうですね、まさに遊びっていう感じですもんね。
まあ、僕はサッカーのカラオケボックスで僕は言ってるんですよね上手でも下手でもそこに出れるっていうのは、うん、スポーツの基本っていうのはやるほど上手くなる確率があるということですね、うん、けども声だけ出してね、応援していてね、上手くなるはずないんですね。
うん、なるほど、はい、じゃあもしかしたらそのフットサルは初めて日本のスポーツというものを持ったカラオケボックス。
そうですね、ただ管理しようとする動きが始まったら結局フットサルにも補欠が発生しだしたら危ないということですね。だから基本的に日本のスポーツの構造、要するにその各国協会のトップがね、もう少し国際的に戦うなら、うん、オリンピックとかワールドカップを目指すなら世界を研究して世界と競争する負けてる部分はどこかっていうのは研究するべきじゃない。国内だけでやるなら今のままで十分じゃないかなと僕は思いますね。
なるほど、はい、そうか。そうするとフットサルに部活動が出てきたらちょっと危ないかもしれない
ですね。もっと面白い話、あの、はい、高齢化社会に向かってね、ゲートボールが急にブームになって、はい、10に年配の人がすごく楽しんで家から出だしたんですね。すごいあの効果があったのは、年取った人が家から出るようになったんですね。ただ盛んなりすぎて2つの協会ができてね、今度大会作り出したね、今度上手じゃなかったら出れないようになったんですねそしたら逆効果で今度は年配者がみんなひねくれて家に戻ってしまった。
私中で
なんで全部管理しなくてはいけないですかね自由にもう少しこうポピュラーにするという意味をね、日本ではなかなかやっぱり組織の中できちんとやってるという、まあ、それがそれぞれの国の文化の違いですね。その良さもあるんですけども、マイナスに出てる部分もありますよね。
うん、なるほど。日本サッカー、まあ、サッカーのみならずじゃあ強くするため
には、
まあ、
もっと国際的になるべきじゃないですか。
そう
です
ね、そこにでもかなり大きなヒントありそうですね。
もうサッカーだけじゃないですよ。あの他の種目にも、あの個人種目以外には参考になれば、全部同じ環境でやってるところに全部同じ苦労してるんですよ。ただ種目別で付き合わないから自分だけが苦労してると思うんです。だから日本には僕が来てびっくりしたのはスポーツ文化がないんですよ。種目文化の国のね、要するに各種目でバラバラのね、要するにやってない種目には興味がない、やってない種目の人間とは友達にならないということですね。だから無意識で部活動は1億2000万人を分裂してるんですね。で僕は日本に来て野球のキャンプ行ったら日本の新聞記者に会場間違ってないんですかって言われたことあるもんね。テニス見に行ったらどうして来たんですかって聞くのね。で僕はサッカーに行かなかったらおかしいっていう国ですね。だからそこがやっぱりスポーツは何のためにあるかということはね、もう少しやっぱりもう一回日本は見直すべきじゃないかなと僕思いますね。 Let's get knowledge with fun。
まあ今回のワールドカップ、まあ、セルジオさんが指導されてきたたくさんの子どもたちも当然見ると思います、はいはい、子どもたちにはどんなところを見てほしいですか。
浮気っぽく見てほしいんですね。
浮気っぽく、
はい、子どもはあの日本の試合は日本を応援するんですけども、やっぱり自分のスターを作って違う国 の、 その憧れる選手を作ってね、やっぱり憧れる人が行ったらなりたくなるんですね。だから早くね、あのその人みたい、だから昔斧とかなったりマラドーナになりたいと思って励んで斧になったんですね、うん、だから早くね、あの一番いいって自分がそのなれると思ったその人になりきってね、うん、このワールドカップに変身してサッカーやり続けるかやり始めるかっていう、そういう子供が増えてほしいですね。これはね、
はい、じゃあ浮気っぽくいっぱい見て。
そうです、うん、だから一試合見たら今日はメッシ、次見たらやっぱりロナウジーニョとかね、うん、だからそういうこうワクワクして、いっぱい変身しながら、毎日違う選手になりながら、あのボールを蹴ってたらうまくなるじゃん、まあ、僕らもそうだったし まあ、野球やってる今のプロももしかしたら一本足で公園で遊んでただろうしね、うんうん、下手投げで投げてた山田投手みたいのいっただろうし、長嶋さんになった人もいっただろうし、そういうのが今のバリバリのプロですから、うん、こういう4年に1回の、まあ、世界中から集まるか見れるという今テレビで見れるという時代ですから、ぜひね、ワールドカップ終わったらさあ自分は何人になろうとするね、そういう宿題を持って終われば、すごくいいワールドカップに子供にはなるじゃないかなと思いますね。
まあ、それだけのレベルも当然高いです。
だからもう選ぶのに困るぐらいだから脇っぽくね。
なるほど、はいはい。セルジオさんの最新情報も掲載されているパスインターナショナルのホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、こちらもぜひチェックしてください。さて最後に番組恒例の質問です。これまでで一番思い出に残る先生というのはセルジオさんにとってどなたですかね。
まあ、サッカーをあの手伝いしてくれた仲間、先輩、あるいは指導してくれたコーチ、監督、もちろん親、兄弟、友達らとかね、そしてやっぱりお手本になる人とか人間性を教える人とかね、まあ、例えばジャンルは違うけども、僕は渡辺貞夫さんという人と会って、うん、人間ってこう自然にこうなるべきだなっていうね、うん、生活しててこんなに人に好かれるの、こんなに美しいものだとかね、ある医者と出会ったら、医者って人を治すだけじゃなくて、いろんな趣味を持って社会のために、貢献するのが本当の医者だなっていうね、その医者の子供たちらが小学校時にお父さん何してるって言ったらサッカーの先生って答えたらしいんですね、はい、お医者さんじゃなくてね、まあ、いろんな人と出会って、そして人と出会うことによって改めて飽きない環境があるし、自分が磨かれていくということじゃないかなと思うんですね。だから僕はそのお医者さんに、あなたは素晴らしいねって、短時間に日本に来て生活安定したって、僕はそんなにお金もらってないよって言ったら、違うんだって、あなたサッカーを通して稚内から九州まで歩きながら泊めてくれて食べさせてくれる友達ができたから生きていけるじゃないかって言われたのね。だから僕は365人友達できたら、1日1箇所訪ねたらくどくもないし、来年も来てくださいって誘われてずっと生きていけるということですね。これはスポーツのおかげだったということじゃないかなと思いますね。
ラジオ版学問のすすめ、本日はサッカー解説者のセルジオ越後さんにお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、サッカー解説者のセルジオ越後さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、セルジオさん、本当に厳しい中にも日本のサッカー、そしてスポーツを愛しているということがビシビシ伝わってきました。本物のスポーツが日本に根付くこと、本当に期待したいと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川野健でした。